藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー、今週はサステナブル経営研究所 SDGs の取り組みについてお話をお伺いしています。2日目の今日もお話をいただきますのは、サステナブル経営研究所所長でいらっしゃいます後藤貴正さんです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは1日目聞き逃してしまった方のためにも、サステナブル経営研究所について会社の概要をご紹介お願いいたします。
2013年に練馬でサステナブル経営研究所っていうのを始めまして、2014年に藤沢サステナブルスマートタウンができたところで、事務所兼自宅でサステナブル経営研究所藤沢に移動しました。持続可能な社会を実現するためのコンサルティングとか講演、それから執筆活動をやっておりまして、環境ビジネスとかソーシャルビジネスのスタートアップのサポートとか、中小企業向けに SDGs の経営支援みたいなことを行っております。
サステナブルな経営について多岐にわたって事業を展開されていらっしゃいます。いろいろな今事業があるのをお話しいただきましたけれども、それぞれの事業がどのように SDGs に結びついてくるのか教えてください。
SDGs、皆さんよくご存知のように、17のゴール目標があります。で、基本的にその17のゴール目標っていうのは、環境、社会、経済っていうカテゴリーの中で、17ゴールがあると。で、17のゴールが別々に存在するわけじゃなくて、総合にかなり関わりが深いので、トータルで17のゴールを見ていくということで、企業に対するそのコンサルテーションとか、自治体に対してもいろいろ提案をこれまでもやってきました。で、ただ今までのその CSR とかと違って、ある程度ボランティアではない、経営としてちゃんとやっぱり成り立たないといけないということで、僕の中では環境が最優先、その次社会で、経済っていうのがその次っていうことで、結果的に経済っていうか経営的にもこう成り立つっていう形で、それを最初から売上とか利益を目標にするんではなくて、環境社会にいいことをやって、そこでちゃんと売上利益が確保できないと、その持続可能な経営っていうのができないので、会社の経営にとっても環境社会経済っていう、そういう流れの中で経営を進めていくと、それがまさしく SDGs 経営の基本的な考え方だと思ってます。
まず一番には環境があるわけですけれども、それに伴って利益も出していく、そういった企業を目指していくコンサルティングを行っていらっしゃるということです。後藤さんがいろいろとコンサルタントをされている中で、 SDGs の取り組みを進めていくことの意義、そして重要性についてどのように感じていらっしゃいますか？
サステナブル経営研究所のミッション、ビジョン、バリューでもあるんですけども、サステナブル経営研究所のミッションとしては、その持続可能な社会の触媒になるっていうことをミッションにしてます。その触媒っていうのは、自分だけで、サステナブル経営研究所だけで、その持続可能な社会って実現不可能なので、まさしくパートナーシップを組んで、多くの人々と連携して、持続可能な社会を実現するための活動を行うっていうのが、サステナブル経営研究所のミッションです。で、ビジョンは、これもちょっとかなりこう理想を追い求めすぎてるんですけども、地球社会の幸福っていうのをミッションにしてます。いかにお金をたくさん稼いだとしてもね、やっぱり環境破壊だったりとか、人権問題とかいう環境社会の問題がないがしろになってしまうと、人間っていうのは幸せになれないので、やはり環境社会経済という、その3つが達成できるようなことで、人間というのは幸せになるんだろうと。で、日本だけじゃなくても、地球社会がみんな環境社会経済を十分に満たしていくことによって、持続可能な社会ができて、結果幸せな地球社会、今ウェルビーイングということで、 SDGs の次の目標として、そのウェルビーイングっていうのが話題になってきてますけど、僕個人的には以前から SDGs の17の目標と言われているものは手段にしか過ぎないと僕は思っています。で、何のための目標に対する手段かというと、そのウェルビーイング、地球社会の幸福、健康、これのために SDGs があるっていうふうに僕は思ってるんで、SDGs が2030年に終わったら、その次はウェルビーイングゴールズっていうふうに、ね、なるんじゃないかって、個人的には予想しております。
SDGs のゴールの先というものを見据えて、サステナブル経営研究所の事業を展開されているということなんですね。 SDGs に関しまして、今後展望や思いなど教えてください。
サステナブル経営研究所のビジョンとしては、地球社会の幸福っていうことを申し上げたんですけども、 実は経営以外のところでも幸福論、いろいろ心理学だったりとか社会学とか脳科学とかいろんなところで僕自身がウェルビング、幸福論っていうのをずっと10年以上研究しております。ですからそういった意味で多分目標はウェルビーイングを達成するための手段として SDGs であったりとかいろんな活動みたいなものが付随的にあるっていうふうに思っておりますんで、個人個人ね、ウェルビーイングの目標は違うと思うんで、それはそれで一つのダイバーシティだと思います。で、実はコスタリカに10年ぐらい前に取材に来ました。で、コスタリカに行った理由はですね、地球幸福度指数がですね、コスタリカっていうのはずっとナンバーワンになった年が多いんですよ。で、地球幸福度指数って何かっていうと、平均寿命をかける主観的な幸福感、割ることの資源有効活用っていう、それがその地球幸福度指数の計算式なんですけども、で、行ってみて分かったことは、やはりコスタリカは、なるほど、地球幸福度指数が高いっていうのはすごくよく分かったんです。日本ほどはその平均寿命も長くないですけども、みんなこの幸せって主観的に思ってると。それからあんまり資源を浪費しない生活。トータルで地球幸福度指数がコスタリカ1というところです。で、実はコスタリカのダイバーシティ研究所っていうのがありまして、まあ世界的にも有名な研究所なんですけど、そこの所長さんとたまたまお話しする機会があったんで、僕の仮説、持続可能な社会っていうのは幸福のための手段じゃないかと。で、ダイバーシティっていう考え方、まあ SDGs の中にもありますけども、ダイバーシティっていうものをある程度尊重することによって人々っていうのは幸福になれるんじゃないですかって。コスタリカっていうのは動物の多様性だけじゃなくて価値観の多様性もかなりある国なんで、そういうふうにコスタリカの生物多様性の所長に質問したらですね、いや人間だけじゃないと。すべての生物が幸福のために生きているんだと。そのプロセスがそれぞれ動物によって違うだけだと。それをダイバーシティって言うんだっていうふうに言って、やっぱりそうかと思って僕は本当に納得がいったんですね。まあだから SDGs は地球社会が幸福になるための手段っていうふうに確信しています。
SDGs のその先には地球社会の幸福というものがあるということで、SDGs を達成していくことによってより良い一人一人の幸福ですとかウェルビーイングというものを目指していけるということなんですね。貴重なお話をお伺いしてまいりました。続いてはサステナブル経営研究所の今後の目標についてお聞かせください。
自分でできる範囲というのは限られているので、未来世代の方々にバトンタッチを委ねて、僕は2人息子がいます。で、まあ、孫が一昨年生まれて、自分たちの未来世代の人々にこの持続可能な社会をうまくバトンを渡していければなっていうのが僕の目標でいます。だから自分でなんかこう達成するというよりも、次の世代の方々の支援を今重点的にやっている段階です。
次の世代に向けてもサステナブル経営研究所、その経験を生かしてバトンを渡していきたいということですね。最後にラジオをお聞きの藤沢市民の方へメッセージをお願いします。
11年前に藤沢に移ってきて本当にいいところだなって思っています。妻も本当に今藤沢に住んでて満足してます。天候もね、温暖で、で文化度も高くて、藤沢に本当に引っ越してきてよかったなと思います。で、先ほど申し上げたように SDGs 未来都市にまだ藤沢市が選ばれてないということもちょっと残念で、そういう意味で環境、社会、経済、このトータルな価値をですね、みんな再認識して、もっとその藤沢が日本に誇れる街で、世界に誇れる街、それを目指していければなと思っていて、それもあって藤沢のサステナブルスマートタウンを未来を考える会のメンバーは一つのフラッグシップというか目標になるような街づくりをしようよということで、みんな結構熱い思いで今ディスカッションしてて、それを実践を今始めてます。
未来を見据えて SDGs の活動をしていて、そして後藤さんからお話しいただきました地球社会の幸福というもの、最終的にはそこを目指して我々まずは SDGs 取り組んでいきたいなと思いました。今週2日にわたりお話をお伺いしましたのはサステナブル経営研究所所長でいらっしゃいます後藤孝正さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。